で奉仕されてます、そして、今日は、カルバリチャペル西東京の、中島貞明さんがメッセージの方にね奉仕をしていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして、右の方ですね、報告とお知らせの欄がございますけども、今週のデボーションの箇所は、マルコの福音書の13章です。マルコの福音書13章の方、デボーションでね読んでこれ来ていただいたらいいと思います。そして、明石さんがね、沖縄で説教奉仕をされてますけども、あさってまでね沖縄の方で、交わりとかお学びとかされて来られます。どうかそのことをね、お祈りください。そして今週以降の予定の欄をご覧ください。7日の木曜日オリーブの会があります。今週は祈りについてですかねのことで、分かち合いますけども、どうぞこれは女性の会になりますのでね、お時間ある方振るってというかご参加ください。そして金曜日、3月4日金曜日ですね、バイブルカフェ、あります。こちらの方本当に神様がねたくさん人を、送ってくださって、本当にこちらの教会につながっている方もいらっしゃいますし、福音の種がたくさんまかれてます。本当このことをまず覚えて祈っていただきたいですし、それとご参加できる方はね来ていただいて、チラシ配りとか、あとこちらで来た方とこうお話したりとかありますので、ぜひ来ていただければと思います。この間の日も夫婦の方がねお見えになって、良い語り機会が与えられました。そして16時半4時半からはですね祈り会があります。こちらの方もぜひ、ご参加いただければと思いますし、また祈りの課題がありましたら言っていただければと思います。祈っていきたいと思います。そして10日の日は普通に午前午後の礼拝あって、聖餐式もあります。備えて、来ていただければと思います。で13日は聖書の学び、またその次の週以降はまた同じようなスケジュールがございます。ということですかね。はい、では献金感謝の祈りをよろしくお願いいたします。
お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この朝も私たちを全てのしがらみから解き放ち、ここに集めてくださったことを心からありがとうございます。主よ、今日は本当に久しぶりに中島さんを通してお語りくださること、私たち楽しみに集ってまいりました。イエス様にあって私たちが神様とどれほど親しい関係に入れられているのか、そのことを深く覚える時となりますように。そして新しい習慣、聖霊に導かれて歩むことができますように助けてください。これからの時、一人一人の心を開き御言葉を悟らせてください。主よ、今お捧げした献金をあなたの御国の広がりのために祝福して用いてください。一切を御手に委ねて、この時を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございました。では中島さんからメッセージを来ていただきます。よろしくお願いいたします。
拍手を迎えられてメッセージするのは生まれて初めてです。改めまして カルバリチャペル西東京の中島と申します。よろしくお願いします。賛美を持ってまた、献金を持って私たち礼拝、し共に主を褒めてたえることができること本当に感謝します。これからは御言葉を持って共に主を礼拝する時としたいと思います。私事ですけども、定年退職した後ですね、介護の勉強をし、そして資格を取ってですね、今仕事をしております。その中でつくづく自分を思うことは、本だけ、教科書とかそのようなものを読んで、なるほどと、介護というのはこういうものかと、人をこう介護するには、こうすればいいんだと分かった、頭では分かったつもりでもですね、いざ実際にこの現場でやるのとは違う。いかにその実際にそれを形でやるのが難しいかというのをですね、教えられました。もう65歳までですね、物を相手に物を作ることばっかりやってきましたので、人をお相手して世話をするということはもうなかったのでですね、余計もう不慣れな自分で本当に難しいなということを実際に今感じています。どんなにその介護の知識とかその やり方を勉強しても、実際に役に立たなければ意味がないなということを本当に思ってます。それは私たちのこの信仰生活にも同じことがいるんではないでしょうか。教会に行って聖書を学んで、なるほど、おお、赤瀬さんの言う通りだそうすればいいんだな、そうかそうか、分かった分かったと頭で分かったつもりでも、いざ家に帰ればですね、厳しい現実が、問題が待ってるんですよね、お互いにそして毎日毎日ですね、いろんなこの問題ややらなければならないことでもう忙しく走り回ってるうちにですね、聖書にはこう書いてあるけどもね、神様そう願ってるのも分かってるんですけども、現実はねそう甘くはないんだよとだんだんこの聖書がですね、なんかこう勉強とかですね、ルールブックのようにこう思ってしまうようなことは私だけではないんでかなと思っています。さあそんな時ですね、どうしたらいいでしょうか。私たちには介護が必要なんですね。介護はってですね、ご存知の方も多いかと思いますけども、一般にこの5段階5つですね、段階があります。でその方がですね、どのくらい介護は必要かという、その介護の度合いによって、この1から5、要介護1、要介護2と、この5まで分かれるんですよね。私なんかですね、神様の前では要介護100ぐらいいくんじゃないかなと思うんですよ。もう本当にもう1日も1分もですね、1分でももう助けが必要かなと。私たちと一緒にいつもいてですね、そのできないところ、足りないところをね、こう助けてくださる、そのようなこのヘルパー、そのような人がいたらね、どんなに助かるでしょうか、思います。それが今日学ぶ助け主、聖霊なんですね。かつては神様なんかも全然知らない、もうこの世を入り浸り、もう滅びに向かってまっしぐらと歩んでいた私たちを見つけ出し、罪から その呪いから救うため十字架かかり死んでくださった。そして死からよみがえり永遠の命というその天のゴールまでですね約束してくださった。その神様が今日なんと私たちと共にいて生活の細かい細かいところまで介護してくださる。それが今日のテーマである助け主聖霊です。文字通り聖霊がこの朝も私たちと共にいて今週も一緒にいてですね助けてくださり豊かな生きた主との交わりの時が持てますように祈って始めたいと思います。お願いします。神様、今日このところであなたの御言葉を取り過ぎます。どうぞ聖霊が私の心を行く巡り今私たち直面しているさまざまな問題今私たちが抱えているいろいろな必要のところにどうぞあなたが共にいてくださりあなたがどんなにか素晴らしい技をなさって私たちを運んでくださるかその霊の目をどうぞ今開いてください。どうぞあなたの御言葉を聞く耳をどうぞ開いてください。私の心をあなたに向けさせてくださいますようにどうぞ現実に働く神様あなたのことを知りたいあなたの御言葉を体験したいあなたの力を日々受けて歩みたいそのことを願いここに集まりました一人一人の上にどうぞ豊かに臨んでくださいますように今日も最初から最後まであなたが語りまた私たち助けてくださいますように共にいてください。初めにあたり感謝してイエスキリストの皆によってお願いいたします。今日の中心の御言葉をお読みします。ヨハネの14章16節から17節ですね。ヨハネの福音書14章の16節と17節。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えください。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです。ここにある助け主という言葉これは、ギリシャ語のこの訳の元々の言語ではパラクレトスと言います。パラクレトスと言います。その意味は横にいて助けるために来てくださるもの横にいて助けるために来てくださるものという意味ですね。それが聖霊です。聖霊はその意味の通り日々私たちと共にいて私たちに語り生活のすべてを助ける神です。ところが私たちは自分の好きなように生きたいそのようなものですのでいやせっかくですけども自分でできますから結構です結構です大丈夫です助けてもらわなくてもいいですよと言って、ね、一生懸命自分の力であるいは自分の知恵でですねクリスチャンをやっていこうと思ったり聖霊難しい名前だな 御霊全然よく分かんないな、まあ分かんなくてもまあいいかと知らないままで、あまりよく分かんないままでまあ過ごしてしまうようなことはないでしょうか。しかし今読んだようにこの聖霊の助けなしに私たちクリスチャンのこの生活はありえません。聖霊に導かれることこそが私たちの信仰生活の鍵です。ですからこの聖霊についてもう知っておられることも出てくると思いますけども、もう一度この大事なこの基本的なことについてさらに知って主と交わり導かれていく必要があると思います。今日のお話は2つに分かれます。前半と後半の2つに分かれます。この前半は教えの部分といいますかね、なるほどそうだったんですかというような、お話で、後半はじゃあどうすればいいんですかというこの実際的なお話をしたいと思っております。まず前半から始めたいと思います。聖霊とは何ぞやと、聖霊とは何ですか。聖霊は天地創造の初めから働いておられた人格を持った神ですね。この新約聖書の時に初めて出てきた方ではなく、この天地が作られた初めからおられた神です。知性があり感情を持ち意思を表す方なんですね。ですから私たちはこの聖霊と人格的に交わることができ、会話することができる、そのような神様です。ではその聖霊とは何を一体するんですかという質問ですけども、聖霊はイエスと全く同じ人格を持つ方です。ですからこの聖霊の一番の役目、それはイエスがどんな方か、イエスがどんな神かを私たちに教えることにあります。イエス様が十字架にかかるほどに私たちを愛してくださった、その全く同じイエス様の愛を持って私たちを慰め、イエス様が復活したのと同じ、全くその同じ力を持って私たちを励ましてくださいます。この聖霊によって初めて私たちはこのイエスを大胆に証しする証し人となることができるんですね。今日テレビちょっと見ていましたらですね、今日は東京マラソンが行われそうですね。この寒いのにね、ご苦労様です、はい、さあ皆さんがですね、仮にですよ、仮にマラソンの選手だとしましょう、ね、一生懸命練習して、ね、レースに備えていますと。である日ですね、監督という人が現れてですね、呼ぶんですね。監督に呼ばれます。何でしょうか。実はあなたはマラソンの日本代表に選ばれました。びっくり仰天で、なんで私なんかが、大して速くないし日本代表なんて到底無理でしょうと、この年で、さあどうしよう、困ったなという時ですね、一人の専属コーチが現れるんですね。皆さんのあらゆるこの長所短所、身体能力、性格、 全て調べ尽くし知り尽くしているその専属コーチがですね、24時間365日、もう付きっきりでですね、もう徹底的にそのフォーム走り方のこのアドバイス、そのトレーニングのやり方一つ一つから食事のメニューまで、もう生活の全ての面でこの面倒を見てくれるんですね。でそれをずっと毎日毎日ずっと続けていくうちに、だんだんとですね、なんとこの試合でもう優勝を争うほどのこの実力をこうつけていくんですね。この専属コーチこそがまさしく聖霊だと言えます。この聖霊コーチの助けによって初めて私たちはこの信仰のレースに出て神様に従い神様に仕えていくことができるんですね。ただし生まれながらの古い肉の私たちがこのようなこの聖霊ウルトラパワードリンク剤をごくごくっとこう飲んでですね強くなっていくのではありません。この聖霊はもう一番最初から完成品、完全な性質を持った力を持った方なんですね。ですから私たちのこの生まれつきの体がこうだんだんこう強くパワーアップしていくのではなく、この聖霊によって全く新しい自分が私たちのうちに変えられ作られ変えられていく、それがこの聖霊のしてくださることです。次の質問は、じゃあ聖霊は何を私たちに助けてくれるでしょうか。御言葉をいくつか見ていきたいと思います。またいくつかありますので、箇所をメモするだけでそれでも構いません。まず聖霊は全てのことを教えます。全てのことを教えます。ヨハネの16章の13節、ヨハネの福音書16章の13節にこうあります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理、この真理というのは聖書のことですけども、その真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことを全て語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。私たちが読んでいるこの聖書、これは聖霊によって一言一句書かれたものです。ですから聖書は人の勝手な読み込み解釈ではなく、聖霊によって解き明かされるべきものです。それは何のためでしょうか。私たちをイエスのところに導くためのものです。それは聖霊によって初めてなされるものです。次の箇所として第一ヨハネの2章の27節、ヨハネの手紙第一の2章の27節にこうあります。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油、この注ぎの油というのが聖霊ですね、それがとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさい。誰にも教えてもらう必要がないとあるんですけども、これはあなた方にその教師はいれないよということ の意味ではありません。神様は牧師や教師というその教職者をですね、召してキリストなる体のこの教会に立てておられるからです。教えてもらう必要がないというその意味は、誰かそこらの人、この人というその人ではなく、聖霊が直接その人に語ってくださるという意味ですね。普段の生活の中で本当に私たちが窮するところはあります。いろんな場面、生活の場面で困ったなという場面があります。その場面その場面で必要なこの御言葉を私たちに思い起こさせ、教えてくださるのが聖霊です。ああそうか、あの御言葉はこのことを言っていたんだな。この間メッセージで聞いたあの御言葉、この間読んだあの御言葉は、あこういう意味だったのかと、その場面場面で私たちに気づかせてくださるのがこの聖霊の働きです。二つ目、聖霊は祈りの生活、私たちの祈りの生活を助けてくださいます。この御言葉はローマの8章の26と27があります。ローマ書の8章26と27です。こうあります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめき味を持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たち、私たちのために取りなしてくださるからです。私たちがどこにいても神様と交わり、いつでもこの神様と関係を持つことができるのは聖霊が助けてくださるからです。私たちは罪に縛られている弱いものです。肉ゆえの弱さがあるために神様の本当のその御心を知ることができません。どう祈ったらいいかわからない。その時聖霊が神様の御心に沿って取り出して祈ってくださいます。私たちの祈りが神様の思いと御心と全く一つとなるように聖霊が助けてくださるんですね。3番目、聖霊は霊と肉とを見分ける方です。霊と肉とを見分ける方です。この御言葉は、ガラテヤ書の5章16節からちょっと長いんですけども、16節から24節までなっています。かいつまんでお読みしますと、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。これお互いに逆らっているということですね。肉と霊が、この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。でも聖霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち みだらな行い、汚れ、公職などなど。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実など。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんかとあります。私たちには一人一人自分なりのこの長い人生経験、それなりの知識があります。だから何かこう思う通りにいかないとですね、それに耐えろうとしてしまいます。私こんなに頑張っているのに、どうしてうまく物事うまくいかないのかな、いやー自分のここが足りないのかな、祈りがまだ足りないのかな、あれをしなかったからこうなってしまったのかな、これをしなかったからこんな目に遭ってしまっているのかな。まあ自分もよくあるんですけども、いろいろこう原因をこう自分の中にこう探しては後悔したり心配したり、まだ起こらないことをやきもきするんですね。これが今ガラテヤ書で読んだ肉の技なんですね。でも神様の思いは私たちの思いとは異なります。肉のこの技、肉の頑張りでやっている私たちを聖霊が見分けて霊の思いに向かわせてくださって、そして神様の愛、アガペの愛に気づかせてくださいます。職場のあの苦手な人を何としてでも愛さなければと頑張ったり、近所のあの意地悪のじいさん、苦手なあのおばあさんをどうしても許せないんだよなと悩む時ですね、聖霊が私たちの目を開かせ、御霊が成し遂げてくださる、聖霊が自分できないことをしてくださるという、その信仰の視野が与えられるんですね。4番目に、聖霊は霊の戦いに備えてくださいます。霊の戦いに備えることしてございます。ここでの御言葉はエペソの6章の18節、エペソ書の6章の18節をお読みします。6の18、あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい、そのために目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。ここに祈るという言葉が何回も繰り返されています。聖霊は私たちに霊的な戦いがあることを気づかされます。そして私の眠っている霊の身を覚まさせて、御霊によって祈るということにしてくださいます。私たちの戦う相手、それは本当はあの嫌な学校の友達とか、話したくない会社の上司ではありません。本当の戦うべき相手は私たちの中にある罪であり、肉の思いです。それが本当の敵であり、そのことを見せなくしている暗闇の力、このサタンこそが 本当に私たちが戦うべき相手なんですね。でも私たちの頑張りでは決して勝つことはできないんですね。それは聖霊が戦ってくださいます。聖霊が御霊によって祈るように私たちを備え、そして勝利してくださいます。5番目に聖霊は私たちを作り変えてくださいます。私たちを作り変えてくださいます。この御言葉は第2コリント、コリント人の手紙第2コリントの3の18節です。こうあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですとあります。聖霊は救いのこの始めからこの完成のゴールまで私たちの性質をずっとこう変え続けてくださる方ですね。私たちは救われた、ハレルヤ、感謝しますと言って救われて終わりではありません。救いの完成に向かって未だこの進んでいる途中のものなんですね。この救いの始めというのは私たちが神様を信じるその前から、神様の謎を知る前から聖霊は私たちに働きかけ、神様を求めさせてくださいます。そして新しく生まれ変わらせ、救いを得させます。そしてイエス様を信じますと、この救われた後ですね、聖霊は私たちを今度は清めて御霊の実を結ばせてくださいます。本当に人を変えることができるのは人の力や人の言葉ではなく、聖霊が私たちを日々作り変えておられるんですね。皆さんこのように毎週日曜日集まり、教会で礼拝をし交わっておられると思いますけども、実はお互い外側は変わっていないように見えます。まあ私は白髪がだんだん増えて、知らないうちに真っ白になってきているのを、まあ気がつくんですけども、実は中身は先週と全く作り変えられたもの同士であるということを気づいてください。聖霊が私たちの内側を日々作り変えておられ、その私たちが日々このように作り変えている、その延長としてこの日曜日集まり、主を礼拝し交わっているんですね。ですから私たちの交わりはいつも新しく作られたもの同士の交わり、この新鮮で主の恵みと感謝にあふれている、それがこの私たちの日曜日の交わりなんです。そのことをぜひ考えながら、ぜひ今日も交わっていただけたらと思います。そして救いの完成、このゴール、それはキリストのそっくりさんに変えられるというゴールなんですね。この希望のゴールが私たちに約束されています。その約束の保証としてですね、聖霊の証印、あなた間違いありませんよというこの太鼓判、この太鼓判が聖霊によって私たちに押されているんです。目に見えないけども大きなこの判子が私たちに押されています。 ね、ぜひそのハンコを見てください。そして6番目、聖霊はキリストの体を立て上げます。キリストの体を立て上げる、この御言葉は第一コリントの12章の4から11、コリントみたいな手紙第1の12章の4節から11節にあります。ちょっと長いのでかいつまんでお読みしますと、こういうふうに書いてあります。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが、御霊の賜物が与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉、ある人には知識の言葉、信仰、癒し、奇跡、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれら全てのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は漏れなく一人一人、私たち一人一人に賜物を与え、御霊による一致を与えて、キリストの体、この群れを立て上げてくださいます。この聖霊の賜物なしに私たちの教会は、この群れは成り立ちません。ただし正しい使い方を一つ知っておく必要があります。賜物はそれは一人の個人の所有物ではないということですね。これは群れに与えられているものです。ですから自分の存在感を示すようなためではなく、自分がどう人に仕え、どのように人を愛することができるんだろうかと、こう主を求めるときに、この聖霊の賜物が働かれ与えられていくものだと思います。そして最後7番目は十字架と復活の体験、十字架と復活の体験をしてくださいます。これはマタイの26章の39節、マタイの26の39、ゲッセマネのお祈りの場面ですけども、こうあります。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を、この杯というのは十字架にかかることですね、私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様が父なる神様にこのように祈られました。神様が導いてください、私たち神様の導きということをよく口にしたり互いに祈ったりします。神様が導くという、その導くところというのは神様の願うところなんですね。神様の御心がなるところ、時にはそれは私たちにとってはあんまり行きたくないところ、やりたくないこと、あるいは痛みを伴う経験でもあるかなと思います。ですから私たちが、神様どうぞあなたの御心をなさってください、どうぞ導いてくださいと祈るということは、神様どんなことになろう なろうとも、どんな結果だろうとも、あなたに従いますと言って祈るのと同じ意味なんですね。自分の思いを十字架につける姿であります。そのお祈りをするとき、十字架に自分をかかる祈りをしたときに、新しい自分、自分を喜ばすためではなく神様を喜ばすために生きる新しい自分がその時に復活します。そのようにしてイエス様と同じ十字架と復活を聖霊が体験させてくださいます。このように聖霊は全てのことを教え、私たちの祈りの生活を助け、霊と肉と見分け、霊の戦いに備えさせ、私たちを日々作り変え、キリストの体を立て上げ、十字架と復活を体験させてくださる。もう今日取り上げただけでもですね、これだけの介護、豊かな助けを毎日私たちはいただいています。これは全て神様の一方的な恵みによるもの、キリストが十字架にかかり御霊を注いでくださったので、私たちは神様の子供とされています。このすごい恵みを無駄にしないよう、私たちは実践していこうではありませんか。じゃあどうしたらいいのこれからが本番なんですね具体的な話に移ります。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜と、この聖霊に導かれることをどうやったらできるでしょうか。それは私はアンテナを、ここにもアンテナがあるかもしれません、アンテナを立てておくことではないかなと思いました。まあ一つの例えですけどね、電波というのは目には見えませんけれども、絶えず行き巡って発信しているんですね。ですから携帯電話は使えるし、テレビも見れるし、礼拝もこの機器も PA もこう使えるんですね。同じように聖霊も目には見えませんけども、いつもいつも行き巡っては父なる神様と交わり、イエス様と交わり、そして私たちに語り、私たちに働きかけておられます。ですからこの聖霊に導かれるためには、その聖霊電波をキャッチするアンテナをいつも立てておく。聖霊が、ああ今私に何を言ってるのかな、何を語ろうとしているのかなという、そのアンテナを立てて意識していること、それが大切ではないかと思うんですね。問題はどこにそのアンテナを立てるか、どこに、ね、これをご一緒に最後思い巡らして終わりたいと思うんですね。まず一つはどうでしょう、雑音の入らないところ立てたらいかがでしょうか。日々の生活の中にこの世の余計なこの電波、情報や人の余計な声や届かないところ、あるいはそのような時間を作る、そのようなところに立てることが一つかと思います。あとですね、電波の入りやすいところに立てる、電波の入りやすい、キャッチしやすいところ、これは主との生きた交わりのことを言うんではないかと思います。日々御言葉を食べ、示された罪を告白するということと、そしてさらには教会のこのような交わりにいつも自分を置く、 そのようなこの電波の入りやすいところに立てるのはいいかと思います。そして私はですね、秩序のあるところに立てるということを思います。秩序、エペソ書の 4-11、 エペソ書の4章のところにはこういう御言葉があります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。エペソの 4-11-15 にこうあります。聖霊は聖書の原則、何でしょう、理念ですかね、聖書の原則とか理念を超えて働くことは決してされません。また群れのリーダーのその権威を超えて働くことはないんですね。私たちの戦いは決して一匹狼、個人戦ではなく団体戦であるということを思います。ですから神様の立てたこの秩序、リーダーの権威のもとにこのアンテナを立てること、それによって私たちが受けるかもしれないさまざまな誘惑、さまざまな危険、この世の汚れから自分自身を守ることができるんですね。そのことを思いました。そして最後に私が思ったことは、この信仰のこの土台の上に立てるということを思います。ヘブルの 11-6、 ヘブルの書の11章の6節にはこうあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと、ヘブルの11章にあります。どんなに立派な性能のいいでっかいアンテナを、太いアンテナを立ててもですね、土台がしっかりしていなければ役に立たないんですね。すぐ倒れてしまいます。聖霊が導いておられるというこの信仰というしっかりとした土台の上に立てることが大事かと思います。私自分もそうですけども、神様の声が今日は聞こえたかな、昨日はよく聞こえたんだけど今日はあんまり聞こえないなというような、そういうことを自分自身口にするんですけども、そういうその現象やこの目で見えることよりも信じて聞こうとしているその心の状態、聞こえる聞こえないということよりもその心の状態が大事ではないかと思います。神様は必ず導いてくださる良いお方だと、今日も最初に神様を賛美しました。信仰の告白をし、神様を礼拝し、神様はどんな方であるかということを私たちは口に出して褒めたたえました。神様は私たちにとって良いお方です。そのように信頼して安心している私たちを見て、神様は何より喜ばれるんじゃないかなと思います。でもそうは言っても私たちは日々の生活の中で何かしら心配したり恐れたりしてしまいますよね。けれども全く愛は 恐れを締め出すと御言葉にありますように、御霊の結ぶ身である神様の愛は私たちを全ての恐れから自由にして信仰の土台に立たせてくださる方だと思います。最後に一言だけ、今まで聞いたことを全部忘れなさってもいいです。まあ忘れない方がいいんですけども、これだけは覚えて帰ってください。この地上でですね、聖霊が最も働きたいところ、イエスを表したいところがあるんですね。それは愛し合う群れ、神の愛で互いに愛し合う群れの中、立派な建物や目を見張るような奇跡、すごい癒しよりも互いに愛し合う群れを通して神様は人々にイエスを表したいと願っておられるんですね。うちの教会の話なんですけども、うちのこの西東京の群れにとって一番の今の祈り、それは新しい街道のことなんですね。今田無の駅前で家賃を毎月払いながら、レンタルのホールを借りて礼拝を行っていますけども、もう土地開発の計画のためにもう駅全体を壊すという計画がありまして、今年の夏までに、遅くとも夏までに引っ越さなければならないんですね。なので今ですね、もう必死に祈り探し回っている最中なんですね。でも神様はきっとこのロゴス東京のようにって羨ましいんですね、この周りを見るとね。この素晴らしいところをね、この場所を街道をね与えてくださると私も信じています。なぜなら神様は互いに愛し合う群れを通してご自身を表したいと願っておられるからです。聖霊の一番の役目、それ最初の方で申しましたように、イエスを表すこと、それが一番の聖霊の役目です。ではその聖霊を表すのは誰か、それは私たちキリストの体なる教会です。聖霊がどんな方か目で見て分かるように、手で触って分かるように表すのが私たち教会の務めなんです。この務めのために私たちはイエスの十字架によって救われ、神に呼ばれ、一人一人に賜物が、御霊の賜物が与えられております。この信仰の視野を忘れることがないようにと祈ります。イエスが十字架で命を捨ててまで私たちを愛してくださった、その愛で愛し合う群れ、あえて自分が傷ついてまで愛し合う群れになりたいなとお互いに願います。助かりして聖霊がそのことをしてくださいます。ガラテヤ書の5章の22、25を読んで終わります。ガラテヤ書のガラテヤ人への手紙5章の22から25を読んでお願いします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに 反対する立法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。私たちは御霊によって生きているもの、生かされているものであるんですので、御霊を心の真ん中に据えて今週も進もうではありませんか。イエス様、この十字架で命を捨てたその愛を感謝します。私たち一人一人に大いなる聖霊の技を起こし、私たちのうちにその救いを完成させてくださる、その御霊が今日もまた今週も全ての私たちの一人一人の場面でその御業を表してくださることを期待いたします。どうぞこのロゴス一人一人の愛する兄弟姉妹の上に、その生活の全ての中に親しいあなたの生きた交わりと助けが与えられますように、どんなにか聖霊が私たちを助け導き、主との交わりの中に働こうとしておられるか、そのことをもう一度思い出すことができますように、必要としているところにあなたの御手が、必要としている問題の中にあなたの大いなる力が、あなたの喜びがこの階段の上に豊かにありますように、一人一人を豊かに祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によって兄弟姉妹の祈りと合わせてお願いいたします。
アメン。
では最後に、もう一曲賛美したいと思います。お出しください。
ました。ではこれで礼拝法の方終わりにさせていただきます。そのままお食事に行かれるか、また祈りたい方はこちらで祈ってください。ではこれで終わります。